皆さんこんにちは。今回の学びは、前回に続きますけれども、前回は神に喜ばれる礼拝を捧げようというテーマでお話しました。礼拝について学びましたけれども、新改訳2017で礼拝と訳されているこの言葉は、他の訳では奉仕とか仕えるというふうに訳されています。新共同訳では、神に喜ばれるように仕えていこうというふうに訳されています。ですから、この教えは日曜日の11時から始まる約1時間の礼拝にだけ当てはまるものではなくて、日曜日から土曜日までの毎日の生活に当てはまるものです。同じ礼拝という言葉が使われている聖書の箇所が、ローマ人への手紙の12章1節から2節です。こちらの方が有名だと思います。その箇所を読みます。ローマの12章1節と2節です。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この教えは、憐れみと恵みを受けて救われているのですから、天国に行けるのは間違いない、よかったね、早く行きたいねというメッセージではなくて、ここにあるように、ですから憐れみを受けている、あなた方は、救われているあなた方は、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝ですという教えです。これは、このイメージですけれども、ヘブル人への手紙に繰り返し出てくる旧約聖書の生贄の制度がありますけれども、その中でも全焼の生贄ですね、すべてを燃やし尽くして神様に捧げる、そういう、捧げ物のイメージです。神に喜ばれる礼拝というのは、すべてを神に捧げる礼拝であるということです。ですから、日々の生活において、ここで教えていることは、この世と調子を合わせるのではなくて、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただく、それがクリスチャン生活ですよということを教えています。ヘブル人への手紙でも、日々の生活、私たちの日々の生活が信仰のレースである、あるいは旅路ですね、私たちが変えられていくリハビリの旅、成長の旅であるというふうに教えています。ですから、イエス様から目を離さずに、日々平和と清さを追い求め続けなさいと励ましています。前回学んだヘブルの12章の27節では、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるものは取り除かれるという表現がありました。それは、例えると超音波で汚れを取り除く、清浄機に似ていると思います。私たちの心にこびりついているわがままであるとか、高ぶりであるとか、貪欲であるとか、怒りであるとか、そういったものを神様の恵みの振動で揺り動かして取り除いていただく。またヘブルの12章の最後の言葉は、 私たちの神は焼き尽くす火なのですとありますけれども、それは裁きの火であり、クリスチャンにとっては聖霊の火であるということを学びました。私たちの心から不純なものを取り除いて聖霊していただくというプロセスです。ふさわしい礼拝を、生活を捧げつつ神にふさわしいものとなっていくプロセスが信仰生活である、クリスチャン生活であるということです。今日の箇所はクリスチャン生活の、基本的な、それがクリスチャン生活でどのように生かされるべきなのかということを、教えています。そこをお読みします。ヘブル人への手紙の13章の1節から8節までです。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは知らずに御使いたちをもてなしました。牢につながれている人々を、自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人の間で尊ばれ、寝床が汚されることのないようにしなさい。神は淫行を行う者と姦淫を行う者を裁かれるからです。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。兄弟愛をいつも持っていなさいというのは、神に愛されている私たちが神を愛し、そして人を愛する人として成長していく、そういうプロセスのことを言っているんだと思います。神様の目的は私たちを神に似たものとすることですから、クリスチャン生活はやるよりもなるというのが目的です。そのためにやりながら、訓練を受けながら、練習しながらなっていくプロセスです。ですから続けることが大切です。ここでいう兄弟愛というのは、人を助けること、自分の持っているものを使って人を助ける、それは神様に捧げているもののはずですから、それを神様の御用のために用いるということだと思います。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。当時は今でいうビジネスホテルなどがなく、宿は危険な場所であったということですから、クリスチャンがお互いに旅人を助けるということは大切なことでした。そしてここには、そうすることで、ある人は知らずに御使いをもてなしましたとあります。これは私たちが神様に従って生活をしているとサプライズがあるよということかなというふうに思います。神様のユーモアでもあると思います。実際に創世記の18章19章のところでは、アブラハムそしてロトが、知らずに御使いたちをもてなしたという話があります。また他にも聖書の中でいくつかそういう例があります。そしてこれはマタイの25章の教えと共通するところがあるかなというふうにも思います。 マタイの25章というのは裁きの章でもありますけれども、そしてそこに裁きの日の描写があります。裁き主であるイエス様の前に、祝福される人々と裁かれる人々が立っています。そして祝福される人々にイエス様がその祝福を受けなさい、そしてこのように言われました。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王はイエス様ですね、彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。で、逆に裁かれる人たちにはそれと反対のことを言います。私が空腹だった時に食べ物をくれなかったとか、そのようにこう同じことをこのような時にこうしてくれなかったねというふうに繰り返して言われます。そうすると同じように彼らも繰り返して、いつ私たちはそのようにしませんでしたかというふうに尋ねます。そしてイエス様はまたそこで同じように、最も小さい人にしなかったのは私にしなかったのだというふうに言われます。ですから、このヘブルの言葉、知らずにという言葉、そしてマタイの25章からも学ぶことは、私たちが知らないときに神様は見ておられるということですね。最も小さい人、私たちが何とも思わないような、あるいは見下すような、いじめても仕返しをしない、できない、悪口を言っても大丈夫というような人に対してすることは、神様はそれは私に対してしているんだよというふうに言われるということです。トルストイの、短い短編小説に基づいて作られた靴屋のマルチンという話があります。で、マルチンは夢の中でイエス様から言われたのは、私は明日お前に会いに行くよって。で、マルチンはその日朝から張り切って楽しみにして待ってるわけですけれども、そしてマルチンは何人かの人をその日助けました。少年もいました。で、困っていた若い母親、そして、老人の方もいたと思いますけれども、そうこうしている一日が終わって、そしてマルチンはがっかりしてイエス様が来てくださらなかったということで床に着くわけですけれども、また夢の中で現れてイエス様がマルチンに言われたのは、今日お前に会いに行ったよって、どうして来ないのか、来てくださらなかったのかっていうふうに、マルチンが尋ねたのに対してイエス様は行ったよっていうことで、そしてどういう形で来られたのか、あの困っていた少年、そして若い、お母さん、そして老人にしてくれたことは私にやってくれたんだよっていうことで、イエス様に、から祝福を受けるわけですけれども、この原作の、タイトルは愛のあるところに神ありという小さい短編小説ですね。愛のあるところに神あり、その方が、ズバリこの、 トルストイはもちろんこの20マタイの25章からアイデアをもらって小説にしたわけですけれども、愛のあるところに神がある、ですから私たちも兄弟愛を持って日々生きるべきなんだということを教えてくれている話ですね。私たちもマタイの25章で祝福された人々がいつそんなことをしましたかっていうふうに聞いたように、無意識で良いことができるように、神様の御臨在を日々の生活の中で意識できるような人になりたいと思います。パウロもコロサイ人への手紙の3章の23節から25節でこのように教えています。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。同じことをパウロはここでも違う言葉で教えていますけれども、人の陰で私たちはやることができても神の陰でやるというのはできない。神が見ていないところでというのはできないということですね。神様は全てをご覧になっている。ですからここで牢につながれている人を自分も牢にいる気持ちで思いやりなさい。自分も肉体を持っているのだから、体を持っているのだから虐げられている人々を思いやりなさいということは、イエス様の三条の説教の中でマタイの7章の12節で、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者です。これは黄金律とかゴールデンルールというふうに言われてますけれども、そのことをこのヘブルの手紙もクリスチャン生活の基礎的な教えとして教えています。ここで自分も肉体を持っているのですから思いやりなさいという教えがありますけれども、これは、自分も肉体を持っているからということは、その良いように用いられる場合とそれが悪い方向で用いられる場合があると思います。それをどう使うかということですね。人の弱さが分かって、自分の弱さもある、そしてだから人の弱さが分かる、それをどのようにその弱さを助けようとするのか、支えようとするのか、それともその弱みにつけ込むのか、こうすれば人が窮屈ということを知って私たちはどうするのか、それでこうすれば窮屈だからやっちゃいけないなと思いとどまるのか、それを知ってそのことをするのか。オレオレ詐欺というのがありますけれども、巧妙に人の弱みにこうつけ込んで、行われる犯罪ですけれども、ですから私たちはここで自分が神様から与えられているもの、自分の持っているものをどのように使うのか、神様がくださったものを、神様から受けているものを何のために使うのかということが問われているんだと思います。人を苦しめるために、痛めつけるために、蹴落とすために、いじめるために、拷問というものはそういうものだと思うんですね。こうすれば痛いからわざわざそれをするっていう、そうなのか、それともそれが分かっているから、私たちは体を持っているから虐げられている人を思いやろうとするのか、兄弟愛を 持ち続けるというそういう姿勢で生きるのかということがここで問われているんだと思います。戦争のために使う技術というのは他の分野の技術よりも早く開発されたり進歩するんだということがよく言われますけれども、で、まあ、一旦それが開発されるとそれが他の分野に使われるということも活躍するということもありますけれども、要するに人間がこのためにあるいは自分を守るために相手を倒すためにという時にはこうエネルギーをそこに集中させてそしていろんなものがを開発することができるということです。今回コロナウイルスとの戦いのために今まさにその薬であるとかワクチンの開発に全力が注がれています。大勢の人たちが多くの国々がそのために協力したりしてやってますので、おそらくかなりいつもよりも早いペースでこれまでにないような早いペースで開発されるのではないかというふうに思いますけれども、そういう様子を見ていて、まあ、考えることは同じような情熱お金労力が世界の例えば貧困問題を解決するために用いられたらかなりのスピードでそういう問題も解決できるのではないかというふうに思います。私たちはこの今回のこのコロナウイルスの問題からいろいろ学べることがあるというふうに思います。そういうものを通して聖書の教えている兄弟愛というものがを世界が学んで、そしてそれをもって助け合うことができればいいなというふうにも思います。またここで結婚が尊ばれるように、という寝床が汚されることがないようにということが教えられていますけど、なぜ尊ばれなくてはいけないのか、それは神様が定めたものである、そして神様からのプレゼントであるからそれは大事にしなくてはいけないということですね。結婚にしてもセックスにしてもお金にしても仕事にしても経済にしてもそれは神様からすべていただいているものですから、神様の支配神様の国の下で、学ぶべきことであるというふうに聖書は教えていると思います。逆に結婚であってもセックスであっても情欲金銭欲そういうものによって支配されてはいけないんだ、良いものであってもそれが私たちを支配するということになるとそれがそこから悪いものが生じてしまうということですね。ですから金銭を愛する生活であるとか貪りそういったものはこのヘブルの十二章にあったクリスチャンの信仰のレースを走り続けるために捨てるべきその一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててというふうにそういうものに当てはまるのかなというふうに思います。聖書にはお金に関する教えがたくさんあるということはそれだけ私たちは注意を払わなくてはいけないということだと思います。パウロも第一テモテの6章の10節でこのように教えています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。これも ヘブンの手紙の教えに共通しているところがありますね。何を追い求めるべきなのか。お金ではないよ。義であり、経験であり、信仰、愛、忍耐、柔和だよというふうにパウロも教えています。お金は愛するものでも追い求めるものでもない。正しく用いればそれは非常に役に立つものである人々を、また自分ものことも祝福することができるものである。ですけれども、パウロはこのお金に関する注意を、この第一テモテの6章では続けていますね。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、この辺も兄弟愛ですね。来たるべき世において、立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。ここでも、パウロはクリスチャン生活の、まあ、基礎となる、そういう基礎的な教えとして、ここでお金について教えています。イエス様は言われた、多く与えられたものは皆、多く求められ、多く任されたものは、さらに多くを要求されますという、ルカの12章48節の言葉がありますけれども、これは私たちに与えられているお金、私たちに与えられている能力にも当てはまるものだと思います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。人は私に何もできないということではないと思います。かなりのことができますね。それはこのヘブル人への手紙の11章でも、クリスチャンとして信仰者として生きている人々が、そのために、苦しんだということもここで書かれています。11章の36節から終わりのところまで読みますと、また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞窟、地の穴をさまよいました。これらの 人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たち抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのです。ですから信仰というのは、それがあれば万事うまくいくよという、そういうものではない、決してそういうものではないということを、ヘブの手紙は教えています。信仰者であってもこの世にあって散々な目に遭う、どうしてこんなことが、いうような思うこと、そういう目に遭いますよ。ですけれども、それが全てではないですよ。目に見えるところが全てではないということで、先週私たちが学んだ私たちの信仰のレースのゴール、それをシオンの山に例えられています。その場面の中で、このように描かれていますね。12章の22節、しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、天に登録されている長子たちの教会、そしてすべての人の裁きの主である神。ですから神様は 正しく、必ず正しく裁く方であるよっていうことがここで言われてます。その神がそこにおられる。そして完全なものとされた義人たちの霊、この世では散々な目に遭ってるかもしれない、悲惨な目に遭ってるかもしれないけれども、ここにおいてその裁き主である神の横で完全なものとされた義人たちの霊もそこにいますよ、そういう描写ですね、イメージが、ビジョンが与えられています。そしてさらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る裾にかけられたイエスの血がありますよ。私たちのゴールにはそういうものが、素晴らしいものが待ってるんだということです。パウロも第二コリントの4章の17節でこのように、パウロも散々な目に遭いました。信仰のためにいろいろな苦しみ、辛いことを味わいましたけれども、パウロはこういうふうに言います。私たちの、第二コリントの4章の17節ですね、私たちの一時の軽い苦難は、パウロがいろいろ苦難を体験しましたけれども、パウロはその軽い、それを軽いと言いますね。パウロはどうして軽いかというのは、次のところ、残りを読むと分かります。それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらす、そういうふうにパウロは約束しています。私たちに約束していますし、そのように神はパウロに約束しているわけです。イエス様もマタイの10章の28節で、体を殺しても魂を殺せない人たちを恐れてはいけません、むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。人は、恐れる必要はない。恐れるならば神様を恐れなさい。というふうにイエス様も言われています。人を恐れる必要がないだけではなくて、悪魔も恐れる必要がないよということを、まあ、ヤコブの手紙の4章7節で教えられています。ですから、神に従い悪魔に対抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心の者たち、心を清めなさい。ヘブルの手紙の教えは、信仰は長距離走、あるいは旅路のようなものです。旅路のようなものです。それは待っていれば天国行きのバスがピックアップしてくれるバス停ではない。立ってればいいというものではない。待ってればいいというものではない。走り続けなくてはいけない、歩み続けなくてはいけないものですということですね。私たちはヘブルの励ましから何を、学んでいるのかというと、励まし合って旅を続けることがクリスチャン生活ですよ。そして信仰のレースを走り続けることですよ。確かに途中でつまずいたり怪我をしたりする場合もあります。そういう時には助け合うんですよ。パウロは第二テモテの4章ですね、最後のところで、私は走るべき道のりを走り終えたというふうに言ってます。私たちも日々神様に、今日走るべき道を走れるように助けてくださいと祈りながら、お互いに助け合い、祈り合って励まし合いながら走り続けましょう。私たちの信仰、私たちの希望は、昨日も今日も常しえに変わることのないイエス様にかかっています。そして決して変わらない 確かな御言葉にかかっています。罪に歪められている世の中にあって、歪められている私たちも神様の恵みによって変えられながら、癒されながら成長していくのが信仰生活のレースです。また旅です。この素晴らしい旅に一人でも多くの人が加えられて一緒に行けるように機会を生かして、私たちの周りの人に声をかけ、誘い、招いていきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、ヘブル人への手紙の学びも最後の13章まで来ました。この手紙から多くの励ましを受けました。改めて信仰がさまざまな困難を乗り越えて走り続ける持久走であり旅路であることを学びました。どうぞ私たちが信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さずに、またお互いに励まし合い助け合いながら走り続けることができますように助けてください。またあなた方は私たちを愛する子供たちとして扱っておられることを感謝します。あなたの子供たちとしてあなたに似るものとなれますように、私たちを訓練し成長させてください。また、あなたの子供たちになりたい人が増し加えられますように導いてください。そのために私たちを清めて強めて用いてください。日本ではコロナの感染がだいぶ落ち着いてきました。ここまでの守りを感謝します。どうぞ、未だ感染が拡大している地域の人々の上に、苦しんでおられる方々の上に、主の憐れみと助けをお願いします。コロナとの戦いを通して、世界の人々が助け合うこと、愛し合うことを学ぶことができますように、そしてその愛があなたからのものであることを知ることができますように助けてください。今週も日々あなたと一緒に信仰の旅を歩み続けることができますように、私たち一人一人の足を強め、また知恵と勇気を与え導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。